声の広報、県からの便りです。令和7年4月号、発行、群馬県メディアプロモーション課、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2162、ファクス 027-243-3600、目次です。県の人口と出生・死亡数・世帯数。特集、令和7年度群馬県予算、子ども真ん中推進&新産業創出加速。お便りコーナー、インフォメーション。県の組織が変わりました。山火事を防ごう。若者の初めての一人暮らし、気をつけて。痴漢・盗撮に注意。狂犬病予防注射と飼い犬の登録は飼い主の義務です。春の全国交通安全運動。6月2日は自動車税・種別割の納期限です。県庁舎などの一般開放を休止します。春山における山岳遭難防止。特別弔慰金の請求受付が始まります。群馬 DX 技術革新補助金、群馬技術革新チャレンジ補助金を利用してみませんか。多面的機能支払い交付金を利用してみませんか。勤労者教育資金、失業者緊急教育資金が利用できます。一人親家庭の養育費や就業などの相談を受け付けています。県職員採用選考考査、看護職。公立学校教員採用試験。県営住宅4月定期募集。県未来構想フォーラム2025高崎会場。県勤労福祉センターをご利用ください。群馬広報4月号の紙面では、この他に次のお知らせが掲載されています。群馬マラソン参加ランナー募集、尾瀬の交通規制、残雪期の至仏山登山道の閉鎖、県立日本絹の里、錦の夢に酔う、バブル期の打ち掛けと着物ドレス、若月節子コレクション、脳と食のふれあい講座、前期、県障害学習センターイベント情報、花と緑のクリーン作戦活動団体を募集しています。キーテクノロジー群馬天文台、スマホやデジカメで月を撮ろう。内容について詳しくは県庁メディアプロモーション課 027-226-2162 へお問い合わせください。以上、目次を終わります。県の人口と出生・死亡数・世帯数。県移動人口調査。令和7年2月1日現在。出生・死亡は1月1日から31日まで。県人口188万4891人。対前月-1904人。男、93万3260人。女、95万1631人。出生、880人。死亡、3276人。世帯数、83万3657世帯。特集、令和7年度群馬県予算、子ども真ん中推進&新産業創出加速。重点施策。1、子ども真ん中推進。2、新たな富の創出に向けた未来への投資。3、持続可能な成長の促進。4、県民の幸福度向上。5、 財政の健全性の確保。6年前の知事就任以来、全国最低レベルの財政状況を改善するための取り組みを進めてきました。おかげさまで、県の貯金である財政調整基金も順調に増え、新たな施策を進める環境が整いつつあります。新年度は、子育て圧倒的ナンバーワンの実現に向けて、保育士の配置や私立高校授業料支援など、切れ目なく子どもの成長を支援する施策を充実させました。また、これからの新しい時代に必要とされている生成 AI やデジタル分野の人材育成に力を入れ、デジタルクリエイティブ産業の育成のほか、ものづくりや観光、農業など既存産業の成長にもつなげていきます。さらに物価高騰対策や医療・介護体制の充実、レジリエンスの強化といった安全・安心への配慮のほか、文化・スポーツの支援にも取り組むなど、バランスの取れた予算ができたと考えています。これからも県民の皆様の暮らしがより豊かになる施策に取り組み、県政最大の目標である県民の幸福度向上につながるよう、全力を尽くしてまいります。令和7年度群馬県予算、子ども真ん中推進&新産業創出加速。7年度予算の概要、総額8078億円、前年度と比べて262億円、 3.4% 増加しました。新型コロナ対策関係予算を除くと、平成20年度以降では最大の予算規模です。歳入、個人県民税の定額減税の影響がなくなるほか、企業業績が堅調に推移していることから、県税は180億円の増加を見込んでいます。また、物価高騰対策による交付金の増加などで、国庫支出金は81億円の増加を見込んでいます。臨時財政対策債がゼロになったことなどにより、県債の発行額は2億円減少しています。県税2780億円 34.4%、 地方消費税精算金1075億円 13.3%、 地方交付税1424億円 17.6%、 国庫支出金925億円 11.4%、県債473億円 5.9%、 財政調整基金繰入金442億円 5.5%、 その他959億円 11.9%。 地方消費税精算金とは、最終消費地に地方消費税の税収を帰属させるため都道府県の間で生産を行うもの。地方交付税とは、一旦国が税として集め、その一定割合が地方公共団体に配分されるお金。国庫支出金とは、使い道を決めて国から支払われるお金。財政調整基金繰入金とは、財源の不足を補うための基金、貯金の取り崩し。歳出、税収の増加に伴い、税関係交付金等は137億円の増加を見込んでいます。また、高齢化の進展などにより、社会保障関係費が48億円の増加、県有施設の超寿命化改修など、大規模建築事業の増加などにより、投資的経費が79億円の増加を見込んでいます。人件費、学校の教職員、県庁職員、警察職員、2194億円、 27.2%、交際費956億円 11.8%、税関係交付金等1301億円 16.1%、社会保障関係費1226億円 15.2%、投資的経費1041億円 12.9%、その他1360億円 16.8%。 交際費とは、これまでに借り入れた県債の返済金と利子。投資的経費とは、将来にわたり使用される施設などの建設費。重点施策1、子ども真ん中推進。妊娠、子どもの誕生、幼児期、新生児の先天性代謝異常等検査で、新たに7疾患の検査費用を助成します。また、1歳児4人に対して保育士を1人配置し、非認知能力育成やインクルーシブ保育に取り組む保育所などに対し、新たに補助を行います。非認知能力とは、学力では測れない自主性ややり遂げる力など、インクルーシブ保育とは、多様な背景を持つ子どもたちが共に成長できる保育。新生児の先天性代謝異常等検査助成、1億7286万円。保育の充実、低年齢児保育補助、1億3588万円。小学校、中学校、高校。小学校の校門が開くまでの朝の子どもの居場所の確保や、県営住宅の活用、プロスポーツチームなどとの連携で子どもの居場所づくりに取り組みます。また、インクルーシブ教育モデル校の環境整備や、非認知能力の評価・育成に向けて、指定校で実践研究を行います。インクルーシブ教育とは、すべての子どもが共に学ぶ教育。さらに、私立高校に通う子どもがいる中間所得層の家庭への授業料支援を拡充します。新たな子どもの居場所づくり、3101万円。インクルーシブ教育、3328万円。多様なニーズを抱える子どもへの支援。引き続き、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーを小・中学校・高校に配置するとともに、学校の課題に助言を行うスクールロイヤー・弁護士を新たに配置します。また、ケアリーバーの就労相談体制を強化します。ケアリーバーとは、児童養護施設や里親などの社会的養護のケアから離れた子どもや若者のこと。スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、スクールロイヤー配置、3億4230万円。ケアリーバー支援拡充、5877万円。社会全体の意識構造改革。親のテレワークと子どもの保育園留学を組み合わせた親子でテレワーク移住体験や家事・育児分担について夫婦で考えるイベントを行います。親子でテレワーク移住体験385万円。家庭内での家事・育児分担推進565万円。重点施策2。新たな富の創出に向けた未来への投資。デジタルクリエイティブ産業のエコシステム構築。デジタルクリエイティブ産業とは、デジタル産業とクリエイティブ産業を掛け合わせ、その技術やアイデアなどを融合させた新たな産業。エコシステムとは、複数の企業や団体が連携し、それぞれの技術や強みを活かしながら、業種・業界の垣根を越えて共存・共栄する仕組み。 つくるんや夏に開設予定の通も群馬での小中学生、高校生のデジタルクリエイティブ人材育成に加え、大学生世代以上を対象にした人材育成機関の開設に向け構想を策定します。さらに映像作品のロケ誘致や支援に加え、バーチャルプロダクションの映像素材でも群馬県を発信します。バーチャルプロダクションとは、背景映像の仮想空間と実物の被写体を同時に撮影し合成する制作手法。クリエイティブ人材の育成、4億1487万円。ロケ支援、魅力発信、3億4060万円。リトリートの聖地。リトリートとは、日常から離れてゆったり心と体を癒し、自分をリセットする過ごし方。リトリート推進のため、地域の基盤整備を支援するとともに、戦略的なプロモーションを行います。また、県立赤城公園の整備を進めるほか、群馬フラワーパークについても、秋のリニューアルオープンに向けて開園準備を進めます。リトリート推進、3億8775万円。県立赤城公園活性化整備、11億765万円。クリエイティブシティ構想実現。県庁前橋駅前の道路空間について、コンペ優秀デザインに基づく基本設計を行います。また、群馬アースを活用した新たな交通サービス構築などに取り組みます。県庁前橋駅クリエイティブシティ構想、7000万円。マース社会実装支援、1億2746万円。マースとは、モビリティアザーサービスの略で、複数の公共交通やそれ以外のサービスを組み合わせて、スマートフォンなどで検索、予約、決済を一括で行うサービス。県内産業の稼ぐ力の向上。国内外でぐんまちゃんのプロモーションを行います。新たな農業の担い手として期待される農外企業の誘致、林業への民間企業参入を促進します。欧州スタートアップ企業と県内企業のマッチングを支援し、新規事業を開発、課題解決につなげます。スタートアップとは、短期間で技術革新や新たなビジネスモデルの構築、新たな市場の開拓を目指す動き、または概念。ぐんまちゃんのブランド化、4億7656万円。群馬農業版企業誘致促進、7089万円。重点施策3、持続可能な成長の促進。ネイチャーポジティブ。ネイチャーポジティブとは、生物多様性の損失を止め、回復軌道に乗せること。昨年12月の群馬ネイチャーポジティブ宣言実現に向け、研修会の開催や企業への専門家の派遣を行います。生物多様性保全推進、2000万円。サーキュラーエコノミー。サーキュラーエコノミーとは、資源投入量、消費量を抑えつつ、ストックを活用する循環型経済活動。循環型経済に貢献する製品などの開発を支援します。農業分野では、環境負荷低減、資源循環型農業の代表的な農法である、有機農業の生産、販売、消費の拡大に取り組みます。有機農業の推進、1億7618万円。カーボンニュートラル。カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること。太陽光発電設備、蓄電池の導入を支援するほか、温泉熱を活用した発電の導入可能性を調査します。また、県産木材を使用した 省エネ・総エネ住宅の普及を進めます。再エネ導入支援、令和7年当初プラス2月補正、6億920万円。重点施策4、県民の幸福度向上、賃上げ支援、中小企業などの賃上げと生産性向上のための設備投資を支援します。また、異業種が連携した製品開発などを支援し、企業の生産性向上につなげます。群馬賃上げプロジェクト、30億円。群馬未来競争トライアル補助金、1億7500万円。医療・介護体制の充実。医師が働きやすい環境づくりや、医学部地域枠の増員、新設による医師確保を進めます。また、介護事業者が介護ロボットなどを導入する経費を補助します。医師確保対策、6億3909万円。介護生産性向上対策、令和7年当初プラス2月補正、6億3654万円。交通安全対策、信号機の LED 化や横断歩道の塗り替えなどの安全確保とともに、自動車ドライバーに向けて自転車事故防止のための啓発活動を行います。また、警報器や遮断機のない第4種踏切を、遮断機のある第1種踏切に転換する工事費を補助します。交通安全施設整備、23億2348万円。第4種踏切安全対策、3500万円。レジリエンスの強化。レジリエンスとは、大規模な災害時においても致命傷を回避しつつ被害を最小化する防災力と、私たちの暮らしや経済活動を速やかに立ち直らせる回復力のこと。災害レジリエンスナンバーワンの実現に向け、水害対策をはじめとする防災・減災対策を加速させます。また、特定都市河川流域における浸水リスクを軽減させるため、新たに雨水貯留浸透施設の整備を支援します。災害レジリエンスナンバーワンの実現、201億9958万円。特定都市河川雨水貯留浸透施設整備費補助、1500万円。文化芸術推進。群馬パーセントフォーアートで民間企業などと連携した取り組みを進めるほか、群馬交響楽団の創立80周年記念事業を支援します。パーセントフォーアートとは、予算の一定割合をアート振興に充てる取り組み、また子どもたちへの上毛かるたの普及拡大に取り組みます。群馬パーセントフォーアート、9573万円。群馬交響楽団支援、3億1248万円。スポーツ推進。令和11年の第83回国民スポーツ大会、第28回全国障害者スポーツ大会、湯けむり国スポ全スポ群馬開催に向けて、会場の整備や広報、機運醸成など、一層の準備を進めます。合わせて、未来につながる選手強化の仕組みづくりにも力を入れます。国民スポーツ大会開催準備、5億6446万円。競技力向上対策、3億9394万円。重点施策5、財政の健全性の確保。県民の皆さんの安全・安心を守るとともに、県が新・群馬県総合計画で描いた2040年の姿を実現するためには、財政の健全性を確保する必要があります。7年度は、県債残高を減少させながらも、基金残高を増加させることができました。引き続き、 中長期的な視点を持って財政健全化に努めていきます。基金残高の確保。財政調整基金は大規模災害などの備えとして重要です。7年度の基金残高は6年度をさらに上回る275億円を確保し、平成10年度以降最高額です。県債発行額の抑制。県債の新規発行額は、臨時財政対策債がゼロになったことなどにより、473億円となりました。4年度以降、4年連続の減少となります。県債残高の縮減。臨時財政対策債の発行がゼロになったことなどにより、年度末残高は4年連続で減少し、平成27年度以来、10年ぶりに1兆2000億円を下回りました。県債は県民生活に直結する社会基盤整備のための財源であり、将来の世代にも公平に負担していただく必要があるため発行しているものです。ただし県債の残高が増えすぎると、将来の償還に予算が割かれることにも留意し、適切に発行する必要があります。事業の見直し、財政の健全性を確保するため、計120件、約 10.2 億円減の見直しを行いました。問い合わせ先、県庁財政課、電話 027-226-2091。 以上で特集を終わります。お便りコーナー、群馬広報に寄せられたご意見ご感想を紹介します。地方の医師不足は深刻ですが、地域医療枠の設置や県外の臨床研修医を誘致するのは素晴らしいと思います。医師定着に向けた様々な県の施策が、これから医師不足解消への光となることを期待します。そして子育て中の医師が、仕事と育児を両立できることが当たり前の社会になることを願います。太田市、58歳。鶴の巣プラスの特集、心華やぐ春に出会う群馬の花巡りの色鮮やかなページが目に飛び込んできました。春の足音が聞こえてきたようで胸が躍りますね。ついつい県外の観光地に行きたくなりますが、近場でも素敵な絶景に出会えそうで、ぜひ足を運んでみたいと思います。群馬フラワーパークのリニューアルオープンも楽しみです。沼田市、65歳。インフォメーション、お知らせ。ファクスによる問い合わせは、県庁メディアプロモーション課 027-243-3600 へお願いします。群馬県ホームページ版の URL は最後のページに掲載しています。県ラジオ広報番組のお知らせ。FM 群馬で県政の話題についてわかりやすく紹介しています。Y グループレフ、放送時間月曜から木曜日午前8時57分ごろ。群馬情報トッピング、放送時間月曜から木曜日午後5時50分ごろ。群馬交響楽団定期演奏会情報。4月19日土曜日定期演奏会。開演時刻午後4時、3時会場。会場高崎芸術劇場。指揮飯森典親。バイオリン金川真由美。曲目池部慎一郎、3776メートルの年代記。ベルク、バイオリン協奏曲、ある天使の思い出に。リヒャルト・シュトラウス、アルプス交響曲、作品64、TRV233。問い合わせ先、群馬交響楽団事務局、電話、027-322-4316。県の組織が変わりました。 新たな富の創出に向けた未来への投資を推進するとともに、県民の生命と健康、暮らしを守るため、組織改正を行いました。新たな富の創出に向けた未来への投資、エンタメの力で群馬県の魅力を世界に発信するため、知事戦略部にエンターテインメントコンテンツ課を新設。ツーモ群馬の開設に向けた準備と、つくるんの取り組みを強力に進めるため、産業経済部にクリエイティブ人材育成室を新設。リトリートの聖地化に向け、地域と連携した施策をさらに推進するため、観光魅力創出課の名称を観光リトリート推進課に変更。県民の生命と健康、暮らしを守るための体制強化。盛土による災害から県民を守るため、県土整備部に盛土安全推進室を新設。家畜貿易業務に迅速かつ柔軟に対応できる体制とするため、家畜衛生研究所の機能を中部農業事務所に集約。小児周産期医療の充実に向け、県立小児医療センターの移転整備を進めるため、病院局に新病院建設室を新設。その他の改正など詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ先、県庁総務課、電話 027-226-2029。 山火事を防ごう。山火事の特徴。山火事は消火が難しく、発生すると広範囲に被害をもたらす恐れがあります。また焼けてしまった森林を元の姿に戻し、森林の持つ機能を回復させるまでには、多くの時間と費用が必要です。山火事の原因。原因の多くが人為的なものです。近年は、庭や田畑の周りでの焚き火から山林に燃え広がる事例が多くなっています。県の取り組み。毎年山火事が多発する時期である3月1日から5月31日を山火事予防運動期間とし、パトロールなど予防対策を強化しています。県民の皆さんへ、私たち一人一人が気をつけることで山火事の発生を防ぐことができます。山火事を防ぐには特に次のことに気をつけましょう。風の強い時や枯れ草などの近くでは焚き火をしない。空気が乾燥している時は火の取り扱いに十分注意する。タバコの吸い殻は必ず火が消えたことを確認し、投げ捨てない。火遊びはしない、させない。山火事を見つけたら119番通報し、安全な場所に避難する。問い合わせ先。県庁林政課、電話 027-226-3221。 若者の初めての一人暮らし、気をつけて。成年年齢が引き下げられ、18歳から成人です。新たに大学生、社会人になる皆さんに、新生活で気をつけてほしい消費者トラブルを紹介します。儲け話のトラブル例。友人や先輩から簡単に儲かるという投資を勧められて断りきれず、消費者金融で借金をして数十万円の情報商材を買ってしまった。さらに友達を紹介すると紹介料をもらえるらしいが、儲からないのでやめたい。トラブルに合わないために、簡単に儲かるうまい話はありません。借金をしてまでの契約は絶対しないでください。断りにくい状況でもはっきりと断りましょう。問い合わせ先、県庁消費生活課、電話 027-226-2281。 痴漢・盗撮に注意。 痴漢、盗撮は重大な犯罪です。被害者の心身を深く傷つける卑劣な行為であって、決して許されるものではありません。もしも被害に遭ったら、周りの人に助けを求めてください。またご自身の安全を確保することができたら、警察に通報、相談をしてください。被害に遭ってから時間が経っていても構いません。被害を目撃したら、大丈夫ですか？警察を呼びましょう、などと声をかけてあげてください。皆さんの勇気と行動が、犯人の検挙とさらなる被害の防止につながります。一人でも多くの人を救えるよう、ご協力をお願いします。問い合わせ先、県警察本部子ども・女性安全対策課。電話027-243-0110。狂犬病予防注射と飼い犬の登録は飼い主の義務です。狂犬病予防注射を受けましょう。狂犬病は世界で毎年数万人が亡くなっているとても怖い病気です。人に感染し、発症した場合の致死率はほぼ 100% です。日本は世界でも珍しい狂犬病清浄国ですが、海外からの動物の流入や渡航者によるウイルスの持ち込みなどの危険性があることから、飼い犬に予防注射を受けさせることが重要です。注射はお住まいの市役所、町村役場が行う集合注射のほか、動物病院で個別に受けることができます。飼い犬の登録をしましょう。飼い犬の登録をしていない人は、お住まいの市役所、町村役場に登録してください。万が一飼い犬が迷子になっても、登録時に交付される鑑札をつけておくことで、飼い主を探し出すことができます。問い合わせ先、お住まいの市役所、町村役場、県庁食品生活衛生課、電話027-226-2442。春の全国交通安全運動。交通安全意識を高め、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践により、交通事故を防止するため、春の全国交通安全運動を実施します。日程・時間、4月15日火曜日まで。スローガン、危ないよ、スマホばっかり見てる君。サブスローガン、手を挙げて気づいてもらおう小さな体。運動重点、子供をはじめとする歩行者が安全に通行できる道路交通環境の確保と正しい横断方法の実践。歩行者優先意識の徹底と、ながら運転等の根絶や、シートベルト、チャイルドシートの適切な使用の促進。自転車、特定小型原動機付き自転車利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守の徹底。問い合わせ先、県警察本部交通企画課、電話027-243-0110。6月2日は自動車税、種別割の納期限です。自動車税、種別割は、毎年4月1日現在、運輸支局に登録のある自動車の所有者に課税されます。5月上旬に送付される納税通知書により、納期限までに納めてください。納期限、6月2日、月曜日。納税場所、県内金融機関、地方税統一 QR コード対応の全国の金融機関、郵便局、県自動車税事務所、県行政県税事務所、コンビニなど、その他、地方税お支払いサイトからクレジットカードで、また同サイトに掲載されているスマホアプリから、地方税統一 QR コードを読み込むことで、24時間いつでもキャッシュレス納税が可能です。詳しくは、 ホームページをご覧ください。現在、口座振替やキャッシュレス納税を利用している人に、継続検査用納税証明書を送付していますが、8年度から送付を廃止する予定です。問い合わせ先、県自動車税事務所、電話 027-263-4343、県行政権税事務所、QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。県庁舎などの一般開放を休止します。電気設備の集中点検などのため、県庁舎などの一般開放を休止します。日程、時間、4月19日、土曜日、20日、日曜日。対象施設、県庁舎、議会庁舎、昭和庁舎、県民駐車場、いずれも前橋市大手町。問い合わせ先、県庁財産有効活用課、電話 027-226-2125。 春山における山岳遭難防止。春山は麓は暖かくても登山道に雪が残っていたり、天候が急変して雪が降ったりすることがあります。事前の情報不足や装備不足が遭難につながります。安全を優先した登山をするために、次の点に注意しましょう。自身の体力、技術、経験に応じた山を選び、無理のない行程にする。防寒着、アイゼン、発煙筒、非常食など、登る山に適した装備を用意する。事前に天気を確認し、悪天候が予想される場合や、体調不良の場合は登山を中止する。単独登山は避け、複数人で登山をする。必ず登山届を提出する。雪崩の危険性の高い状況や場所は避け、危険と感じる場合は引き返す。もしもの場合に備え、家族や職場などに登山行程を伝えるとともに、携帯電話やモバイルバッテリー、ヘッドライトを必ず携行する。問い合わせ先、県警察本部地域課、電話 027-243-0110。 特別弔慰金の請求受付が始まります。戦争で亡くなられた軍人、軍属などの遺族に対し、国債により支給する特別弔慰金の請求受付が始まります。国債の名称、第12回特別弔慰金国庫債権。支給内容、額面275,000円。支給対象者、戦没者などの死亡当時の遺族で、7年4月1日現在、公務扶助料や遺族年金などを受け取る人がいない場合に、次の順序による先順位の遺族1人。1、7年4月1日までに、戦傷病者、戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人。2、戦没者などの子。3、戦没者の死亡当時に生計を共にしていた父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。4、3以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。5、1から4以外の3等身内の親族。請求手続き先、お住まいの市役所、町村役場。問い合わせ先、県庁地域福祉課、電話 027-898-3564。 群馬 DX 技術革新補助金。群馬技術革新チャレンジ補助金を利用してみませんか。県内中小企業者の新製品、新技術、新サービスの開発を支援するため、研究開発費の一部を補助します。群馬 DX 技術革新補助金。 内容、対象、資格、デジタル技術を活用した製品、技術、サービスの開発、地域課題の解決に向けた研究開発、補助限度額、1件あたり500万円以内、補助率、補助対象経費の2分の1以内、群馬技術革新チャレンジ補助金、内容、県と県内の市町村が連携して、新技術、新製品の研究開発を支援。対象、資格、共同実施市町村に主たる事業所がある中小企業者。補助限度額、1件あたり80万円以内。補助率、補助対象経費の2分の1以内。小規模事業者は5分の4以内。共通事項、受付申し込み期間、5月9日金曜日午後5時まで、申請方法、所定の申請用紙、申請用紙入手先、ホームページ、その他、募集案内など詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ先、県庁地域企業支援課、電話027-226-3352。多面的機能支払い交付金を利用してみませんか。農地周りの草刈りや水路の泥上げなど、普段皆さんで行っている農地の保全活動などへの交付金制度です。県内には農業者複数人で立ち上げた組織のほか、水利組合や自治会などが中心となって立ち上げた組織など、290以上の組織がこの交付金を活用し、活動をしています。交付額、例、農地維持活動。他、10R あたり3000円。畑、10R あたり2000円。その他、取り組む活動内容によって交付額が異なります。詳しくはお住まいの市役所、町村役場の農政担当窓口にお問い合わせください。申し込み先、問い合わせ先、県庁農村整備課、電話027-226-3157。勤労者教育資金、失業者緊急教育資金が利用できます。県内に居住する勤労者及びその子弟、または失業者などの子弟が、高等学校や大学などの教育施設に進学、就学する際に必要な資金を融資します。勤労者教育資金、融資限度額200万円、融資利率年 1.7%、別途保証料 0.4% が必要。失業者緊急教育資金、融資限度額100万円、融資利率年 1.2%、別途保証料 0.4% が必要。共通事項、資金使途、高等学校、大学などに納付する費用、入学金、授業料など、就学に必要な資金、部屋の賃借にかかる費用など、対象、資格、県内に1年以上居住し、同一事業所に1年以上勤務している人など、申し込み先、中央労働金庫、県内各支店、その他、詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ先、前期申し込み先、県庁労働政策課、電話027-226-3402。一人親家庭の養育費や就業などの相談を受け付けています。一人親家庭の親などの養育費に関する相談や、就業による自立を促進するため、求人情報の提供などの就業支援を行っています。対象、資格、 県内在住の一人親家庭の母、父、20歳未満の子供、および家父、離婚前の人も対象となる場合があります。相談内容、養育費に関する相談、就業相談、求人情報の提供、職業紹介など、費用、無料、受付申し込み期間、月曜から金曜日、午前9時から午後5時、祝日を除く、相談方法、電話または直接、問い合わせ先、県母子家庭等就業自立支援センター、県母子家父福祉協議会内、電話027-255-6636、県庁児童福祉課、電話027-226-2624、県職員採用専攻講座、看護師、日程、時間、5月24日土曜日、25日日曜日、場所、県庁、前橋市大手町、対象、資格、次のすべてに該当する人、平成2年4月2日以降に生まれた看護師免許を取得している、または今年度に実施される国家試験により看護師免許の取得が見込まれる。定員、受験案内を参照。受付申し込み期間、4月9日水曜日から5月7日水曜日。出願方法、電子申請受付システム、ロゴフォーム、受験案内配布場所、県庁県民センター、県庁病院局経営戦略課、県保健福祉事務所、県立病院。郵送を希望する人は、180円分の切手を貼った宛先明記の封筒、角型2号を同封して請求してください。4月上旬から配布予定。その他、詳しくはホームページをご覧ください。受験案内請求先、問い合わせ先、県庁病院局経営戦略課、郵便番号 371-8570、電話 027-226-2717。公立学校教員採用試験、職種、公立の小中学校、高等学校、特別支援学校の教員、養護教員。第一次選考、7月6日日曜日。第一次選考合格発表日、8月4日月曜日。第二次選考、8月下旬から9月上旬。最終合格発表日、10月3日金曜日。対象、資格。次のすべてに該当する人、昭和41年4月2日以降に生まれた、教員は教員免許、養護教員は養護教員免許を持っている、または8年3月31日までに取得が見込まれる。出願区分など詳しくは、募集要項をご覧ください。受付申し込み期間、4月17日木曜日から5月16日金曜日。出願方法、電子申請受付システム、ロゴフォーム。募集要項配布場所、県庁県民センター、県教育事務所。ホームページからも入手できます。問い合わせ先、県庁学校人事課、小中学校の教員、養護教員、電話 027-226-4593、 高等学校特別支援学校の教員、電話 027-226-4597。 県営住宅4月定期募集、所在地、間取り、募集戸数、家賃については 県住宅供給公社ホームページをご覧ください。対象、資格、現在住宅に困っている人、収入制限などがあります。詳しくは申し込み案内書または県住宅供給公社ホームページをご覧ください。受付申し込み期間4月15日火曜日まで。申し込み方法、所定の申し込み書を使用し、郵送または E メール。申し込み先、県住宅供給公社。申し込み書、申し込み案内書配布場所、県住宅供給公社、前橋市港運町、県庁県民センター、前橋市大手町、県土木事務所、県保健福祉事務所、市役所、町村役場など。その他、入居者は公開抽選で選定します。毎月抽選を実施しています。また随時申し込みを受け付けている団地もあります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、県住宅供給公社、郵便番号 371-0025、前橋市港運町 1-7-12、 電話 027-223-5811。 県未来構想フォーラム2025高崎会場、デジタルクリエイティブ産業の可能性についてをテーマに、県の現状や取り組み、新しい地方創生に向けての方策や7年度予算などを踏まえた具体策を知事が説明します。また有識者ゲストを招聘し、知事とのディスカッションを予定しています。日程・時間、5月15日木曜日午後5時から6時30分。場所、群馬音楽センター、高崎市高松町。定員、1500人、先着。費用、無料。受付、申し込み期間、5月12日、月曜日まで。申し込み先、県未来構想フォーラムホームページの申し込みフォーム。問い合わせ先、県庁地域創生課、電話 027-226-2361。 県勤労福祉センターをご利用ください。県勤労福祉センター、前橋市野中町では、団体向けに会議室と体育館の貸し出しを行っています。体育館は当日空きがあれば個人での利用も可能です。ぜひご利用ください。開館時間、午前9時から午後10時。土日曜日、祝日も開館しています。その他、体育館会議室の利用料金や受付方法など、詳しくは県勤労福祉センターホームページをご覧ください。問い合わせ先、県勤労福祉センター事務局、電話 027-263-4111。 ホームページは群馬県ホームページ https://www.pref.gunma.jp から検索してご覧ください。以上、インフォメーション、お知らせでした。視覚に障害がある人のために、群馬広報の展示版、テープ版、および CD 版、デイジーを発行しています。希望する人は、県庁メディアプロモーション課、電話 027-226-2162 までお問い合わせください。以上で、声の広報、県からの便り、令和7年4月号を終わります。